今日読んでいた、先ほど読んでいただいたルカの福音書のちょっとだけ前、ルカ13章の14節、13章の14節。ところが街道長はイエスが安息日に病人を癒されたことに腹を立て群衆に言った。働くべき日は6日ある。その間に来て治してもらうがよい。安息日はいけない。信仰熱心な街道長は群衆に対してこのように言いました。では安息日は、病の苦しみをこらえて歯を食いしばってでも休むべき日なのでしょうか。ルカ14章の3節と4節。そこでイエスは律法の専門家たちやファリサイ派の人々に言われた。安息日に病気を治すことは律法で許されているかいないか。彼らは黙っていた。するとイエスは病人の手を取り、病気を癒してお返しになった。人は自分の意思や努力でどうにか克服できることもあります。しかし病の苦しみや不安はどうにもならない。病の苦しみや不安はその人が中断するための安息日を奪う。だからイエスは躊躇なくその人を癒しました。14章の一節。安息日のことだった。イエスは食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになったが、人々はイエスの様子を伺っていた。周りにいてイエスのことをいぶかしんでいた者たちはファリサイ派議員の仲間ですから、信仰的な決まりごとにうるさかったでしょうね。それを承知でイエスは彼らに問いました。3節。安息日に 病気を治すことは律法で許されているかいないか、こう聞いたわけですね。信心深い専門家は黙ってしまった。4節。彼らは黙っていた。この沈黙から悔い改めと憎悪の両方が生じます。数十年もの間、自分の人生の子供の時から御所を大事に守ってきた彼らの律法、何々すべきことという彼らの律法をですね、このイエス様の問いによって中断できたならば、悔い改めという希望が開けたでしょう。重ねてイエスは問いを投げかけますね。5節。あなたたちの中に自分の息子か牛が井戸に落ちたら、安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者がいるだろうか。こういうふうに問いを投げかけたわけですね。さて、こうした現実にどう答えるでしょうか。何々すべきことという信仰とこの緊急事態がどうぶつかるでしょうか。6節。彼らはこれに対して答えることができなかった。答えることができない。これ は極めて重要なことです。この箇所は、まあ、否定的に読まれることが普通ですけれども、私はこの答えることができないという言葉を、なんて言いましょうか、自分にとって誠に意味あるものとして受け止めました。答えることができないことをどのくらい抱え続けられるか、不可解を抱えられずに逆恨みするか、じっくり抱えて自分の数十年を振り返って悔い改めるか、答えることができないということには新たな可能性を開く何かがあります。そして逆恨みをして像を燃やすようなことにもなりかねない、危険ですけれども、新たな可能性がそこにはある。答えることができないことにはですね、まあ、考えてみればですね、私たちの信仰生活、答えることができないことだらけですね。どうですか皆さん、イエス様の問いにうまく答えられますでしょうか。例えばあの弓道的な金持ち青年のことを思ってみましょうか。君にはまだ足りないよと、持ってるものすべて売り払って貧しい人に施して、それから俺についてきなさいやと言われたでしょ、イエス様に。求道的な人でありました。皆さんだったらどう応じるでしょうか。ってなるでしょうね。まあその点、最初の弟子のあの若いガリラヤの漁師たちは大したもんですね。財産である網を放り出してすぐついていったんですからね。私たちにはイエス様のその求めというのはなかなかどころか、むしろ応じることもできないし、問いに答えることもできないというのが我々の現実じゃないでしょうか。マルコの福音書の8章の34と35を読んでみましょうか。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のため、また福音のために命を失う者はそれを救うのである。イエス様っていう人はとてつもなく懐が深い愛の方でありますけれども、神のに従う厳しさについて手加減することなくこのようにまっすぐに言いますね。だから私たちはこうなるわけですね。ルカ14章の6節、彼らはこれに対して答えることができなかった。信仰熱心な彼らは答えることができない。我々だってそうです。私たちは弱く、また固くなです。 イエス様のその不可解なところや厳しさについてもう到底答えることができない。しかしそれでも私たちはこの弱く頑なな自分にがっかりしない。なぜか私たちにはついていくことができないけれども、キリストが私たちと共にいて皆さんお一人お一人を抱えてくださっているわけでしょう。私たちには無理でも抱えてくださっているがゆえにがっかりしない。それが十字架でしょ。聖なる安息日は主なる神が6日間働いた7日目の土曜日のことでありました。私たちの聖日は1日ずれてキリストが復活した週の初めの日曜日です。この日に私たちは自分を中断して新たに歩み出します。ここは素晴らしいとこなんですよ。キリストの復活以前は6日間働いた後にいわばそのなんて言いましょうか、報奨として報酬として1日休みました。しかし私たちは違う。何よりもまず十字架の許しがあってとてつもない恵みの復活があって何よりも先に祝福と聖別に預かって私たちの日々が始まります。順番はこういうことですね。創世記2章の3節、この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので第7の日を神は祝福し聖別された。私たちの場合は第7の日でなくて第1の日です。今日この日に祝福され聖別される。神に気に入られる良いことをしたから祝福を得るわけじゃないですね。信仰的な生き方をしたから聖別されるわけじゃないですね。私たちが信仰をつかんでるんじゃない、キリストがの信仰に私たちがつかまれている。だから安心して休もうではありませんか。ちゃんと休んでのびのびと礼拝を捧げようではありませんか。ちゃんと休んだら一緒に休んでいる兄弟姉妹たちと新鮮な気持ちで出会おうではありませんか。見知った人も知らぬ人もいつも新鮮な気持ちで出会おう。私たちは今日この聖日に出会いましょう。クリスチャンとは自らの弱さと堅くなさをわきまえて悔い改めキリストの十字架に支えられて全てを中断してちゃんと休む者のことです。このような安息日を過ごしてこそ私たちはおのずと無理なくキリストに従っていくことができます。まあここのところを正確に言えば私たちがキリストに従っていくんではなくてキリストが私たちを抱きかかえて日々を 新たな創造と創造の時としてくださる。今日この安息日からまた新たな何かに踏み入っていきましょう。祈ります。